ここで2、3分換気をしていただきたいと思います。それでは今日のメッセージ箇所である聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙8章28節から30節新約聖書3版の方は302ページ、2017年版は310ページです。ローマ人への手紙8章28節から30節までお読みします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認められた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。すべてを働かせて益としてくださると題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。天のお父様、愛する皆さんとともにあなたの言葉である聖書から聞くことができる恵みに心から感謝いたします。あなたが私たちを一番良いところへと導こうとしてくださっていますので、あなたに信頼して主よお話しください、しもべは聞いておりますと、そういう心を与えてくださいますように、今日語られるすべてのことがあなたの言葉となるようにどうかお願いいたします。この時すべてを御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。すべてのことが共に働いて益となる。すべてのことというのは、嬉しいことも悲しいことも楽しいことも苦しいことも、私たちに起こるすべてのことが共に働いて益となるのだという本日の御言葉です。以前の聖書第3版の聖書では、神がすべてのことを働かせて益としてくださると、神がという、ね、主語になってたんですね。神がすべてのことを働かせて益としてくださる、これは2017の聖書も同じことなんです。すべてのことが共に働くというのは、神様がそうしてくださるのだということを言っているんですね。この神様がしてくださるということが非常に大切なことになるんです。私たちの世の中にもですね、すべてのことはうまくいくんだというそういう考え方ってあると思います。だいぶ昔に流行ったケセラセラなんて言葉がありますけれども、なるようになるさと、心配してもしょうがないよというそういう考え方はこの世界にも存在しています。しかしどうでしょうか。私たちが本当に大変なところに立たされた時、本当に苦しいところに追い詰められた時、同じことを果たして私たちは言えるかということなんですね。おそらく慌てふためいてしまったり、不安や恐れの中に支配されてしまうのが私たちではないかと思うのです。何回か前の説教の中で、理心論という考え方があるんだということを紹介したと思います。理心論の理は理屈の理ですね。で、心は神様、理屈の範囲内でなら神様を信じることができるということ。 これは無神論ではないので、神様の存在は認めるんですね。しかしその神様が今日も生きて働かれる神だというふうには考えないということなんです。しかし神様が今日生きて働かれていない神様なら、この世の考えと同じで、いざという時には私たちには何の力にもならない、そういう虚しい信仰になってしまうのではないかと思うんです。聖書が教える神様、私たちが信じている神様は今日も生きて働かれる神様です。今日もこの世界をご支配しておられ、御手の中で治めておられる神様です。これは神学の用語では摂理と呼ぶんですね。摂理、ちょっと難しい漢字ですけどね、摂政の摂の理、摂理をもって神様が今日治めてくださっている。でこのことが本日の説教の主題になります。摂理ということです。私たちの神様が今日も生きて働いておられる、そういう神様なんだという、この大切なことをご一緒に聖書からもう一度確認してまいりたいと今日は願っています。ここで先に子どもの質問の一番です。28節、これからお読みしますけど、28節の御言葉は誰のことを言っていると思いますか。28節の御言葉は誰のことを言っているでしょうか。じゃあ28節をお読みいたします。8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。先ほどの子どもの質問の答えは、神を愛する人たちのことが言われています。神を愛する人たちのことです。で今日まず初めに、一つ目に確認したいことはこのことなんですね。本日の御言葉が誰に向けて言われているのかということなんです。今日の御言葉は神を愛する人たちへの約束なんだということを、まず一つ目に確認したいと思います。この神を愛する人たちという言葉の中に、私たちの信仰の特徴がはっきりと表されているんですね。私たちの信仰、私たちが信じているキリスト教信仰というのは神を愛する信仰です。つまり神様との人格的な関係を持っている、神様との人格的な関係の中を歩んでいる、これが私たちの信仰なんだということがここに教えられています。私は子どもの頃から教会に行っていましたので、確か小学校1年生か2年生で初めて教会に通い始めましたので、神様の存在はよく知っていました。また神様がどういうお方なのか、神様が何をされたのかということも何度も聞いてよく知っていました。しかし私は神様と出会ってはいませんでした。神様を愛するという関係にはありませんでした。当然教会が楽しくて自分にとって利益があるうちは通っていたんですね。しかし教会以上に楽しいものが見つかってくると、私は礼拝に集うということがなくなっていきました。それでも自分はなんとなく世の中の人よりかは神様のことを知っているんだと思っていましたので、なんか神様に近いような感覚、意味もなく優越感に浸っていた自分がいたなと今思い出すんですね。しかしです、聖書が言う信仰というのは神様のことをどれだけ知っているかということではないんですね。神様のことを知ったなら、その方を愛していくかどうか、つまり神様との関係を持っていくかどうかということが大切になるんだということなんです。そのためにはイエス様を信じて罪許されて神様に近づいていくということ、 神様との関係を始めさせていただくということが本当に大事なことになるんです。私たちの救いというのは神なき人生から神と共に歩む人生へと移らせていただく、神なき人生から神と共に歩む人生へと移らせていただく、これが私たちの信仰の歩みなんだと、今日のこの箇所はそのことをまず私たちに教えるのです。福音書を見てみてもですね、イエス様は多くの人々を癒され、多くの奇跡を行われたということを私たちは知っています。しかしイエス様の目的というのは、その奇跡自体が目的なのではありませんでした。例えばですけれども、長血の女という女性が癒されるという場面があったと思います。長血の女が癒されるという場面、イエス様は長血の女がこっそりイエス様の衣に触れてこっそり帰っていこうとした、癒しだけを受け取ってそこを立ち去ろうとしたところ、イエス様はそれはお許しになりませんでした。イエス様は誰が衣に触れたのかと言われて、その癒された女性をご自分の前へと導いていかれるんです。この女性は癒しを得るということだけではなくて、イエス様と出会うことによって本当の信仰、誠の救いを得ることになっていくんですね。これを見ても分かるように、私たちの信仰というのは御利益だけが目的のものではないんだと。神様ご自身との関係の中に生きること、これが大切なんだということが分かるんです。罪許されて神様に愛されている私、そして神を愛する私、この関係の中に私たちが置かれているからこそ、神様が働いてくださって全てのことを働かせて益としてくださるんだということ、今日はまず一つ目にこのことをしっかりと覚えていきたいと思います。それでは子どもの質問の2つ目です。子どもの質問の2番です。さっき読みました28節には、神を愛する人たちには何が起こると言われているでしょうか。ちょっと簡単かな。神を愛する人たちには何が起こるでしょうか。28節にはすべてのことが共に働いて益となると言われてますね。すべてのことが働いて共に益となると言われています。で、問題はですね、この益とは何かということなんですね。益って人それぞれいろんなことを想像しますよね。この益という言葉は聖書の中では頻繁に使用される言葉です。しかし本日のように益と訳されるのは非常に珍しくなっているんですね。通常この言葉は良いこととか善であること、良いこととか善であることとこう訳されるのがこの益という言葉の意味なんです。それここで言われているこの益ということの意味は、ただ単に自分が望む方へと向かっていくという意味にはならないんですね。むしろ私たちが悪に向かっていくのではなくて善へと導かれていくという意味、また私たちが罪に向かっていくのではなくて良い状態へと導かれていくという意味、これがここで言われている益という言葉の意味になります。神様は私たちに起こってくるすべてのことを共に働かせてくださり、すべてのことを組み合わせてくださって、私たちを神様の目から見た善、神様の最善の御心へと導いてくださるのだと今日の箇所は教えているということなんです。 冒頭このことを神学の用語で摂理というんだというふうに紹介しました。で、摂理という言葉を聞くとどういうイメージをお持ちになるでしょうか。私たちよくですね、自然の摂理なんていう言い方をしますよね。なので摂理というと、ああ自然と起こってくることかな、川が流れたり雲が移っていったり、そういう自然界の営みというイメージをもしかしたら持つかもしれません。しかしこの摂理という言葉の意味はそういうことではないですね。神様が明確に働いて全てを組み合わせてくださる、これがこの摂理という言葉の意味になります。で、少し摂理ということのイメージを膨らませたいと思うんですね。摂理という言葉は他の意味、他の訳し方もできる言葉です。例えば摂理という言葉は配慮と訳することができます。配慮ですね。このイメージは神様だけが私たちに必要な全てのことを知っておられる、その神様がご配慮を持って私たちを導いてくださっているというこのイメージです。配慮という意味ですね。また摂理には廃材という意味があります。廃材という意味、廃材って家を壊した時に出るものではなくてですね、薬を調合したりする意味でのこの廃材です。配るに洗剤の剤の剤、廃材ですね。これは神様がお医者さんであるようなイメージです。私たちのこの罪という病を癒すために神様はさまざまな状況を配合してくださり、廃材してくださることによって私たちのこの霊的な病を癒そうとしてくださっているというこのイメージがあるんです。廃材という意味ですね。そして最後にこの摂理という言葉には塩梅という意味もあるのだそうです。塩梅、ちょうどいい塩加減ってことですね。塩梅です。これは神様が料理人のようなイメージです。さまざまな素材を組み合わせて適切な調理をしてくださる神様、ある時は私たちに熱を加えたり、ある時は塩によって味付けすることによってちょうど良い具合へと私たちを仕上げようとしてくださっているというこのイメージです。神様のご摂理の中にあって私たちはいろいろなところを通らされていきます。そのことによって私たちは信仰者として整えられていく、救いの完成と向けて導かれていくのだということになるのです。クリスチャンの間ではおなじみの方ですけれども、星野富弘さんという方がおられますよね。いくつぐらいになられたのかなと思って調べたら、もう77歳になられるのだそうですね。で、この星野富弘さんは36歳の時に体育の先生をしてたんですけれども、体操のクラブ活動で頸椎を損傷してしまいました。で、そこから首から下が全く動かない生活が始まったんです。どれだけ大きな試練であったかと思います。しかしその試練を通して星野さんはイエス様と出会われて信仰を持っていかれるんです。まあ、皆さんご存知でしょうけど、口にですね筆を加えて見事な花の絵を描かれるんですね。また素晴らしい詩がそこに添えられていて、これによって多くの人々を励ましてこられるという素晴らしい働きをなさってきました。で、今日ですね、ここに入れていただいたんですけど、この悲しみの意味という作品をご紹介したいと思うんです。詩をお読みいたします。冬があり夏があり、昼と夜があり、晴れた日と雨の日があって、一つの花が咲くように、悲しみも苦しみもあって、私が私になっていくと。悲しみも苦しみもあって 私が私になっていくと。でこのお花何か分かりますか？お花詳しい方、書いてあるんですけどな右上にすごい小さな字でサフランって書いてあるの分かりますかね？これサフランのお花ね、セリアさんは多分分かりますかねサフランってね、香辛料スパイスに使いますよね。ブイヤベースとかサフランライスとかパエリアとかにね使うんですね。でサフランってすごい高いんですね。買おうとするとほんの少しでね結構な値段するんですよ。でサフランっていうのは世界一高価なスパイスだと呼ばれているそうなんです。でそれはなぜかというと、サフランという花は1年に48時間しか開花しないのだそうです。1年間のうちで48時間しか開花しない。でこの48時間の間にあそこに黄色いめしべがありますよね。これ3本しかないそうなんですけれども、このめしべを48時間の間に全部取らなければならない。それゆえに本当に高価なスパイスとして用いられているということなんですね。1年間花が咲いていないとき、夏の日照りの中を耐えて、また冬の寒さを耐えて、その結果として48時間だけ開花するサフラン。でその花に合わせて星野富弘さんは私たちにそれを重ねてですね、悲しみを通り苦しみを通って私が私になっていくのだと、こう詩をつけたわけです。神様は今罪によって歪められてしまったこの私を、本当の私、神様が意図した本来の私に作り変えようとして、いろんなところを通してくださるということなんです。そのために起こってくる一つ一つのことが益とされていくのだと、本日の聖書は私たちにそれを教えているのです。それでは今日三つ目にですね、すべてのことが益となるとなぜそれを言い切ることができるのか、すべてのことが益となるその根拠を見て終わりにしたいと思うんです。28節を原文の語順のまま直訳すると次のようになります。皆様のお手元の聖書と比べて聞いてみてください。28節を直訳いたします。私たちは知っています。神を愛する人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを、ご計画に従って召されている人たちであるがゆえに、というふうになるんですね。もう一度読みします。私たちは知っています。神を愛する人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となること、ご計画に従って召されている人たちであるがゆえに、すべてのことが共に働いて益となるのだけれども、それは私たちが神のご計画に従って召されているものであるからそうなるのだと、原文ではそのようなニュアンスを伝えているのです。まず神様のご計画があります。そして私たちがそれに従って召されて神様のものとなっているこの状態、ローマ書8章の文脈で言うなら、私たちが神の子供とされているというこの事実、この事実があるからこそ神様はすべてのことを働かせて益としてくださる、必ずあなたを最後まで導いてくださるのだと、パウロはそのように述べるのです。聖書は神様がご計画をお立てになったならそれは必ず実現すると約束をしています。詩編の33編11節にはこう言われています。詩編33編11節、主の計られることは常しえに立ち、御心の計画は世々に続く、 主の計られることは常しえに立ち、御心の計画は世々に続く。もう一箇所、イザヤ書の55章11節はこのように言っています。イザヤ55章11節、私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させると。神様が御言葉を放ったなら、それは必ず実現するんだというのが聖書の一貫した主張になります。でもしですね、私たちが自分でキリストを選んだのだと、自分でキリスト教を選んだのだという、このことを中心として、土台として歩んでいるとするなら、それは非常に心もとない、不確実なものになってしまうでしょう。なぜかというと、私たち自身の心というのは日々変わっていくからです。ましてや苦しい時、大きな試練の中にあるなら、私たちの心はいつも揺れ動いてしまうものです。しかし聖書は、私たちは神のご計画に従って召されたのだと。神が私たちを選んでくださったのだと。だから全てのことが益とされていくんだと。私たちは必ず最後まで歩み切ることができるのだと約束しているのです。神様のご計画がまずあって、そのご計画が摂理の中で実現されていくということになるんですね。今私たちの周りで起こっている 一つ一つのことは偶然起こっていることではないんです。何の意味もなく起こっているのではありません。また私たちが苦しみに遭うとき、どこに向かっているのかがわからない、ただ彷徨っているということでもないんですね。生きて働かれる神様のご摂理の中にある、すべてのことが御手の中にあると聖書は告げています。この摂理ということ、神様が生きて働くお方なんだということを私たちが信じているからこそ、この歩みを最後まで歩み生きることができるのではないでしょうか。今日を生きる力、明日を生きる力、信仰の力がここから与えられていくということになるのではないでしょうか。子どもの質問の3番です。辛いことがあったときに大事なことは何でしょうか。辛いことがあったときに大事なことは何でしょうか。それは神様が生きて働いておられるということを信じることですね。神様が生きて働いておられるんだということを信じること、これによって私たちは歩みを続けることができるということなんです。昨日ですね、そこの図書コーナーをあんまり見ないんですけど見てみたら、星野さんの本がありましたね、一冊だけ。でこれもう古い本なんですけれども、鈴の鳴る道、鈴の鳴る道という本ですね。かなりたくさん出しておられますよね。確かアメリカとかニューヨークとかでも個展をやったりとかねしておられるんです。でこの鈴の鳴る道というタイトルの意味がこの中に記されていましたので、ご紹介して終わりにしたいと思います。で星野富弘さんはこの本を出された時、車椅子に乗り始めて、電動の車椅子ですね、この顎のところでね操作する車椅子に乗り始めて12年経った頃だったそうです。でそれまで道の凸凹、道の凹凸が良いと思ったことは一度もないと、それが益になったことは一度もなかったそうです。これ当然ですよね。車椅子乗っている方ならわかると思うんですけれども、もし倒れたら本当に大変なことになってしまいますし、前に進むことができないので平らな道をできるだけ選んでいくんです。である方が星野さんに小さな鈴、こんな小さな鈴をプレゼントしてくださったことがありました。星野富弘さんは自分で鈴の音を鳴らすことができないですね。手も足も動かないので、 なのでせめてとも思って車椅子のいつも見えるところにそれをぶら下げておいたのだそうです。でね、見ているだけでもこれをくれたということが本当に嬉しかったと言うんですね。しかしある時、小さな凸凹道をどうしても通らなければならない場面がありました。不安に思いながらゆっくりとその凸凹道を通り抜けた時に、その鈴がとても良い音を立ててシリンと鳴ったのだそうですね。星野さんは、あ、こういう音だったのかととても感動したそうです。その日からというもの、星野さんは凸凹道を通ること、鈴の音を聞けることがとっても楽しみになったとおっしゃるんです。長い間なるべく避けていた道、通るとしてもとても暗い気持ちになっていた凸凹道だったのだそうです。しかしその小さな鈴が鳴るという本当に小さなことなんですけれども、このことが星野さんの気持ちを全く変えてくれたというのですね。で、ここからこの鈴の鳴る道というタイトルが付けられました。星野さんは言うんです。私たちの人生においても通りやすい平らな道ばかり通っていたのでは、わからないことがあるのではないでしょうかと。凸凹道に差し掛かった時にこそ与えられる恵みがあるのではないでしょうかと。私たちはそのことに気づくことができているのでしょうかと問いかけるのです。それとも凸凹道、苦しい道には恵みがないとそう思い込んで別の道を願っていくばかりではないでしょうかと言うんですね。あの登別のある教会の若い先生と交わりをすることがあったんですけど、登別の教会のある方が先生にこういうことを言われたというのです。で、その教会員の方も同じく体が不自由で車椅子で一人暮らしをしている方です。でね、先生って、私はベッドに移るときにもトイレをするときにも何をするときにも必ずお祈りをしてからするんですと。それはなぜか分かりますかと。それは一つ間違えて失敗したら死んでしまうからなんですと、こうおっしゃったんです。でも先生、そのことで自分は神様によって今生かされているということがよく分かるようになったんですと、その方が教えてくださったと、そのように分かち合いをしてくださいました。私たちはすべてのことに神様のご支配、摂理があるということを聖書に従って信じているものです。すべてのことは神様の御手の中で行われています。そしてその神様がどういうお方であるかというと、愛する一人子イエス・キリストを私たちのために与えてくださるような、そういう神様なんですね。それで私たちはすべてのことは必ず益としてくださるんだと、神様は私たちを最善へと導いてくださるということを信じることができるのです。私たちはそれぞれ違った人間ですから、それぞれの人生があり、それぞれの神様のご計画の中を通らされています。しかし同じ神様が私たちを同じところに導こうとしておられるんですね。それゆえ私たちは同じ種にあって互いに励まし合いながら、そして互いに助け合いながら、最後までこの道をしっかりと歩み切らせていただきたいと、そう願うものであります。お祈りをして終わりにいたしましょう。私たちを子としてくださり、家族としてくださった天の父なる神様、私たちのために最善のご計画を持って導いてくださっていることを今日聞くことができました。ありがとうございます。 しかし私たちはすべてを 見通すことができない、そのような存在なので、苦しみの中にあるときにそのご計画がわからなくなってしまうことが当然あるものです。そういうときには御言葉によってもう一度確認して、また御霊様に助けられながら、そして兄弟姉妹で励まし合いながら、神様を最後まで信頼し続けていくことができるように、どうか私たちを助けていてください。私たちは神様のご計画に従って召されたもの、神様との愛の関係にあるものなんだという、この事実をいつも覚えていることができますように、今週1週間もあなたの愛の中を歩むことができるように、私たち一人一人を導いていてください。今日の御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。